講談レコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、東江さん、
はい、
6月の2週目から、
はい、
なりまして、はい、まあ、マスクまだして、来てくれてますが、
はい、
今5月の30日収録ということで、
はい、
まあ、東江さんには最前線のね、
はい、
コロナレポート恒例となりました、
はい、
どうですか。
ちょっとやっぱりまあ、病棟が縮小されてますね。
あ、はいはいはいはい、一番ひどかった時よりは、
うん、
少し落ち着いたんやね。
そうですね。
物資は、
物資的には伸びきれたなっていう感じを受けますね、
うんうんうん、それは買ってんの、それとも国がくれてんの。
あ、買ってると思います。
あ、
買えるようになったんや。買い付けが結構、
うん、買い付けてくるようになっただけ偉いね。なんかマスクも値崩れしてるというニュースは聞くけど、ただ私は買えてないし、
はい、
うん、高いのは買いたくないし、
うちの近所で、
うん、
こんな紙のやつが、
うん、
50枚で1500円ぐらい、
うんうんうんうん、
だったんで一応買ったんですけど、
箱に入ってる感じやね。そう、やっぱりいろいろなマスク出てるけども、うん、不織布っていうんですか、
はい、
ああいうものでできたこう顔の下半分全部覆ってくれるようなものでないとね、はい、っていうのがあって、うん、まあ奥さんとか作ってくれるその手ぬぐいとかから作ったようなマスクもね、はい、ほんと戦時中みたいな、戦時中の防空好きみたいに、まあ、ありがたいねんけど、気持ちはどれだけそのね、あれを防ぐのかっていうのは、はい、なんか未知数やんか、
はい、
で昨日見たニュースやったら、中国製の N95 マスクに似せた KN95 マスクっていうのは、
はい、
なんか工事作業用かなんかで全然そのウイルスを防がへんとか言ってね、でもそれを国が認可してしまって、うん、大量に病院に届くようになったって言って、うん、お医者さんたちはこれではかえって危ないですよってやってたんやけど、はい、まあそういう一種の混乱も続いておりますが、
はい、
まあ、何よりもその現場で働く東水さんの話がね、はい、うちのも今や売りとなっております。患者さんまだ来てる、その病院に、ね、
ちょっと減りましたけど、
うん、
うんと、まあ来てます。保健所に電話して、うんうん、でじゃあどこそこへ行ってくださいって言って、うん、来るような人たちですね。
大阪がさ、
はい、
いち早く解除っていうことを、まあ、知事かな、
はい、
言い出して、それで実際に大阪と兵庫県が関東に比べるとシュート減ってね、
はい、
でまあゼロっていう日が続いたりして、
はい、
まあ、この放送してる時どうなってるかちょっと分かんないんですけども、その点ではね、我々地元の誇りやなみたいな気持ちないわけではないけども、ほんまかっていう、やっぱ関西人なんでね、
はい、
ほんまかな、なんとか吉村知事、
はい、
おいおいって、そんなに都合よく行くかなっていうのがあって、はい、なんか僕の好きな YouTuber にね、日雇い玲子さんという、はい、前紹介したおっさんがやってる、西成の労働者のおっさん言うても35、6のおっさんがやってる、なんていうかな、VTuber の西成生活チャンネルみたいなのがあんのよ。で、その人はたまにしか更新せえへんねんけど、
はい、
やっぱコロナ禍で結構えらい目に遭ってるよね。まあ、日雇いの仕事がないから。
はい、
で、まあその人はもう YouTuber として結構、まあまあ稼げるようになったから、その西成ではいい生活をしてると思うんだけど、そのドヤ街やんか、
はい、
でドヤっていうのは宿をひっくり返してドヤって言うねんけど、はい、まあ、それぐらい宿とも言えんような宿っていうやつで、一晩、2000円とかかな、はい、で一泊2000円かもっと安い1000円とか1500円っていう、もう低級ドヤがあんねんけども、
はい、
そのドヤの金さえ払えなくなって、 結局日雇い労働ってね、行ったら1日1万円から1万5千円っていうのが相場らしいんですけど、
はい、
言うたらその日雇い労働でも何十人も集めてわってやるんで、もうそれ自体も自粛というか止まってて、ないわけでしょ、
はい、
そしたらその人たちはもう貯金っていうのがほとんどない生活をしてるから、
はい、
そのドヤに泊まれん人たちによって路上ね、いわゆるルンペンですよ、ダンボール生活みたいなのがまたブワーッと増えてると、
はい、
でちょっとその一瞬しか映さへんねんけど、西成えらいことになってるよっていうようなね、
はい、
映像が YouTube で見れたわけよ。でこの状態でね、でその仕事ないおっさんが何してるか言うたら、そのまああの辺っていうのは昼間もずっと飲み屋がやってるじゃない、はい、でああいうところで安酒を煽ってるわけよね、することがないから。でその流れ者のおっさんたちが仕事がなくて牢屋にも泊まれず路上生活を しながら日々食べていると。でその世界にはコロナの話はというと、
はい、
わしコロナやでっていう人なんぼでもおろって、
はい、
でも誰一人検査されたことがない世界らしい、
ね。はい、そうですね。
な、それな、あの、通天閣が皆さんね、関東の人も通天閣有名になったと思うんですけど、はい、通天閣が緑色になったら安全だよ、みたいな、はい。で、その緑色の通天閣の真下ですよ、その西成という場所はね。
はい、
で、よく映る串カツ屋の通りのね、はい、新世界と呼ばれる串カツ屋の、すぐ脇の道をひょいって入ると、
はい、
もう魔境みたいな、ね、世界にね、はい、入るっていうのが売りなんですけど、そのね世界ではまあ不衛生の上にも不衛生があって、
はい、
でまあ、これから夏に向かってますます臭くなったりしていくんだけども、まあだからかえってばい菌などに強いんやみたいな俗説もありながら、しかしですよ、そのどう考えても危ないんじゃないかっていう世界で、でもそれに対して吉村知事たちはこれ話にも出てけへんや、
もう蓋してる、
そうそう、西成対策としてみたいな話も言わんと、うん、
はい、
本当にないもんとして、これよく昔から日本はね、そのないもんとして扱うっていうのはね、あるわけですよ。ルンペンとかその古事記ホームレスに対してね、昔は障害者なども含めてそんなもんはないもんやって無視することによって、その世の中がね、そのそこに手当てせずに無駄な金を使いたくないっていうことでやっていた。これは江戸時代なんかでもずっとそうだから、その江戸時代のやり方ってね、連綿として続いてるわけよね。まあ例えばちょっと話しとるけど、警察とかがさ、日本ってこうちゃんとした法律があるようやけども、一回警察に捕まったら法律もクソもなくて、で刑務所とか拘置所に入れられると、もうめちゃくちゃ人権蹂躙の上にも人権蹂躙という扱いを受けるのは、あれは江戸時代のその日本の刑罰っていうのがもうめちゃくちゃ厳しかった。すぐ死刑とかさ、で体に入れ墨入れられるとかで、で日本ではその捕まったらえらいことにめちゃくちゃひどい目に遭わされるから犯罪を犯さないでおこうという、こういう、僕一応法学部行ったんだけど、そういうそのこういう罰があるからやらんとこうっていうものが機能してきた、何百年と、
はい、
うん、重量を盗めば首が飛ぶっていうね。でそれが機能してきたもんやから急にやめられへんわけよね。その捕まっても一応人権保障されて、自由はないけども、そこまでぶん殴られたりはしませんよっていう西洋型のことっていうのはようやらんと、それでは犯罪者減らんっていうその自信があるわけよ。何百年も厳罰主義でやってきたから。だからそれを未だに警察は、まあ皆さん普通にしてたら捕まりませんからって言ってね、捕まったらひどいぞっていうのをやめれない。で、それで行くと僕らは怖いのは、無実の罪で捕まることもあるやないかと、
はい。
政府がとんでもなくなってきたら、もうまともな人でもバンバン刑務所入れられる世の中になるから、だから怖いねんって思うねんけどさ、そういうことあるやんか。それはまあ話元に戻すと、結局、その、まあそういうホームレスとかそういう人に対しては、普段のニュースでは言う必要はありませんよねって。 皆さんそういうレベルじゃないから言う必要はありませんよねっていう態度やとしたら、いやこれからねもう女性でも何でも家賃払えなくてね、大ホームレス時代ですよ。その年越し派遣村というのがリーマンショックの時にありましたよね。であれちょうどくしくも僕らもとあのガンダム講談の時トマタを歌ったんですけど、旧オリンピック村っていうやつかな。であれを解放して旧オリンピック村、僕ら泊まった時思ったのはもう社会主義かと思うぐらい、もうその広い広大な土地にポツン、あ、なんかね運動施設用の宿泊施設がいっぱいあって、でそこで働く職員たちってね、もうほんとね東ヨーロッパから来たのかなっていうぐらい労働意欲がなくて、あのおっちゃんとかおばちゃんとか受付にいんねんけど、え何がえっていうような態度すんねん。でってあんたら公務員やろって思うねんけど、何がえやる、え泊まるのえって、でその宿泊予約とかもネットでは絶対できないとかね、電話でもダメ、直接一回か来なあかんでみたいなことをめちゃくちゃなこと当時言っててんけど、まあそこがさ年越し派遣村リーマンショックの時に、本当に東京都の中の無駄施設として遊んでたものを初めて使ったわけよ。で、ところが、まあ、今回のコロナ禍の、いよいよ僕こっからやと思うんやけど、大失業時代どころか、大ホームレス時代やね、ことに家賃の高い東京から始まると思われるんだけど、その時に、だから、今のオリンピック村あるやんな、2020年用のオリンピック村を本当にこれから売りに出すとか言ってたものを全開放して、で一つの家に何人か住まわすぐらいのね、シェアハウス状態をやって、でありとあらゆる市営住宅の空き部屋を使ってやっても、下手すりゃ足りんような時代に突入するかもしれないぞと。まあ、そうなったら行政も根を上げて、なんていうの、その辺のアパートの家賃を、下げろとかね、棒引きにしろっていうような、それも無茶な話やけれども、それぐらいのことは言うだろうな、自分に火の粉が降りかかってきたらと思うんだけども、まあ、そういうね、まあ、リスクというか、あれが感じられます。でね、東出さん。
はい。
やっぱりさ、今5月30日時点で北九州市が第二波来たんちゃうかっていう話でちょっとパニックってるのと、東京も昨日の時点で25人やったかな、また増え出したぞっていうような、まあ、雰囲気があるじゃない、
はい、
で一方で続々といろんな、まあ、緊急事態条項みたいなのが解除されていって、その僕らでもライブハウス行けるでとかね、
はい、
朝礼母会でポンポンポンポン言われるわけよ。でじゃあガンダム講談会をやるのかやらんのかっていう決断も今まさに迫られてるんやけど、まあはっきり言ってね、それはお上の発表やんか、
はい、
でお上の発表と自分らの決断っていうのは皆さん切り離して考えるべきじゃないですか。で僕らはね、皆さんもそうやと思うんやけど、最初に自粛を始めた時って、政府の緊急なんとかは出てなかったじゃないですか。
はい、
でも明らかにこれやばいから言って、自らお店を自粛したり、僕らはイベントを自粛したんですよ。はい、1ヶ月以上前から。で、もう3月には自粛を始めてましたよね。で、その政府なりがそれを発表したのって4月やったっけ、そのブランクというかあったわけやけど、出口のところになると、なんか僕の身の回りの人間はね、
はい、
政府や行政が解除したからもうイコールは、うん、もう再開でしょみたいな、うん、ってそこって入り口のとこと出口のとこにその自分の判断はあってなくなったのって言ったらなくなってんねんな、はっきり言って。
そうですね、でも始める時は、まずライブハウスがボーンって出たじゃないですか、であそしたらちょっと次回控えなあかんなっていう流れが一挙に広がったじゃないですか。その後に国のあれが出たん で、今回それが100人以下のライブハウスなら、 あのやってもいいよっていう風になったんで、
うん、え100人以下やったの、もう全部じゃなかった、全部解除じゃなかった、
え全もう全解除も出たんですか、
ちょっといや知らんけど、まあ、いやでもさ、はい、結局そのライブハウスクラスターが出る前に俺は自粛してたよ、はい、とっくに、
はい、
で我々のやるライブハウスっていうのは一番やばいからっていうのは考えれば分かることやから、はい、でそれが実際に出るまでに気づかんっていうのはアホのすることやんか、うん、で出てあもういよいよやばいねんなっていうニュースが散々流れてから、政府のなんとかが出るまで1ヶ月近くあったと思うよ、相当出なかったよ安倍政権がそれを出すまでは、うん、で僕はもはや国がそんなもん出そうと出さないと関係ないぐらいの僕はね、はい、思ってるんやけど、まあ世の中的にはそうじゃないやん。で、まあ、その政府が、じゃあ解除や、みんな頑張って金使えよ、みたいなことを言い出すと。だけど、また増え出したら、あまたまた閉鎖や、みたいな、もうドリフのコントみたいなことにな、はい、なるわけやんか。で、そのたんびにやで、そのみんな振り回されて、じゃあ何月何日イベントやるから来てください。やっぱり無理っすわ。いや、やっぱり行けますわ。みたいなことを、コントみたいにやってる場合かというのがあるし、もう今の世の中さ、みんなさ、顔面になんかフェイスガードつけてさ、それでデパートのお姉ちゃんが、いらっしゃいませって、もうシュールやねん。もうそれっていうね。その、何でもかんでもね、もう、あれすごい学校で、全部の生徒がさ、3、40人のクラスがさ、全員手作りの、ついたて、ビニール貼った、あれを三方に、壁を立てて、で、その、勉強机ごとに、あれ、なんとか、インターネットカフェみたいなさ、ああいうブース状態にしてやで、はい、で、先生は顔面になんか機動隊みたいなのつけてやで、はい、それでやるっていう状態で、もちろん、給食とかお弁当もその中で食べて、はい、それで、給食はもう全部こういうパックに入ったものになり、はい、そしてさ、一言一句喋らずに食えみたいなことを言われて、本当、もう、学校と学校においてはさ、昔のさ、ディストピア SF やんなっていうことやんか。で、じゃあもう、テレ勉強でよくないかっていうね、一時期そういう風になったけどさ、まあでも考えたら好きな子にも、会われへんし、
はい、
もうほんとね、出会いの場なくなってね、誰がこうカップルになれるんだろうってつくづく思うよ、うん、前も言ったんだよ。で、でもな、俺ら勝ち組やんか、おっさんらは。だけど、あれ若い子にとってコロナ禍って、ほんと思うねんけど、俺当時でもやっぱ学校行けてた喜びって、全くお話もできへんけど、好きな子に会えるとかさ、はい、チラ見できるやん。で、ほんとでも、成長期の12歳前後のさ、その少女とか、その男子もそうやけど、そういう異性に触れられるというか、チラ見するでもいいよ。バス停ですれ違う程度でも。大きいよなと思って、
はい、
それないんやろって思うと、
うん、
気の毒というかね、もう気の毒って、軽い言葉を使うとね、実際僕は全然気の毒っていうか、そこまで他人に、気の毒やなって思わないんですよ。まあ、死んだりしない限りね。うん、だけど、まあ、ほんと悲劇やろうなと、その見えない悲劇っていうのかな。で、それはニュースにはならないやろうけど、後から考えたら、あの世代全然結婚できてへんでとか、
はい、
で子供増えてへんでっていうようなことにもなろうと思うんですけど、
はい、でもなんかラブホはそんなにあれって言ってますよね、
繁盛してると、
はい、
はいはいはいはい、いや僕はぜひ性交禁止令を出してほしくてね、不要不急のセックスはお控えくださいって言ってほしくてね。
いや、むしろ増えてる。
はい、それは、なんていうの、自粛警察をね、はびこらせてほしいんですよ。うん、で、
もう。ラブホの前に立たせる。
もうそうそうそうそうそうそうそう。
小樽の維新来た。
そうそう、許可証はって言って、成功許可証はって言って、都の犯行がありませんけどみたいなことはぜひやってほしいなと思うんですけどね。うん。でもさ、やっぱり皆さん、あの日本はさ、はい、あの世界で比べるとさ、嘘のように少ないじゃない、感染者がね、うん、で、今皆さん日本のニュースって本当にいい加減やなってお分かりやと思うんですけど、海外の感染者数の多さってちょっと尋常じゃないですよね。で、まあ一番の友好国はアメリカですよ、はい、あのアメリカ毎日2万人ですよね、うん、でこの放送の時には多少減ってるかもしれませんけど、日本と比べた時にずっ一向に減らないんですよ、うん、で水増しもあるとも言われてるよね、なんか助成金もらうために、うん、だけど一番多かった時に1日3万5000人ぐらいまで出て、で今少し一段落したとか言ってて日に2万人出てるんで、すごくないの2万人って。まあ人口は3億人ですわ、アメリカね。で広い国やんか、だだっ広い国の全域に感染が広がっていると。でそのニューヨークでは収まりつつあるけど、この別の州であのすごいことになってるっていうのの、まあ、繰り返しで、そのずーっとの2万、まあ、日に2万人とかで、死者数もそれは世界最大ですわ。で、ロシアがねいよいよ感染者が出てきたっていうのは前あって、今はもう絶頂期ぐらいですかね、日に1万人かな。で人口は日本と一緒ぐらいやったと思いますけど、それもっと増えてるかもしれません。それと一番やばいのはブラジルで、ブラジルの人口もまあまあ多くいってたと思いますけど、相当でかい国ですよね。で南米でって、季節逆でっていう、そのブラジルが日に今の時点でちょっと確認してないけど、もううなぎ登りで1万を超えてきてたんですよ、毎日ですよ。で2万台行ってたかなとかなんですよね。でインドも怖いよね、あの衛生状態が悪くてでっかい国っていうことで、そのインドが、日に5000人ずつぐらいやったと思うけど、調べれてないのが相当あるやろうと考えると、まあ万行っててもおかしくないと。でまあ今ね、Google で、国の名前コロナ感染者数って入れたら、もうグラフごとバーンと出るんですよね。すごく便利ですわ。それから外務省が出してるその世界中の国の感染者数のグラフを全部いっぺんに並べたものっていうか、重ねたものっていうのもかなり便利で、で日本はもうゼロに近いけど、周辺国、まあアジアは全体にマシな方やけど、本当に世界で見ればコロナは全然衰えてないということですよね。で、じゃあなぜ日本は少ないんだ議論っていうのがあってね、まあテレビとかでもね、専門家に聞いたりするじゃないですか。はい、だから専門家もよっぽど自信ないんかなっていう顔しながらね、まあ日本の皆さんの団結力とか、ちゃんと政府の方針に従って我慢していただいた皆さんの努力の結果と、日本の生活習慣のおかげだろうと思われますみたいなこと言って、あやっぱりねみたいなね感じじゃないですか。東出さんもバカだからそう思ってるでしょ、バカだから。いやそうかもしれない、そうかもしれない
が、まあ、でも少なくともこう会うたんびにこうハグするとかっていう、
でもさコロナの緊急事態になってまでハグしてないだろ、ヨーロッパ人も、
うん、
欧米人も。
あでもやっちゃうんですよ、ついついしまっ、でやった瞬間あしまったって。
そんなに街中映した映像でもさ、
はい、
知らんもんでハグせえへんしさ、
はい、
お店入ってさ店員と、うん、ハグする店とかないしさ、
はい、
そんな俺世界ふれあい街歩きの映像とかでもどこでもかしこでもハグしてないと思うけどな。うん。いや、だからな、その、ハグ論もな、はい、俺な、結局、日本人の生活習慣は優れているんだ、西洋人がバカなんだっていう、うん、 これでしょ、うん、でね、お前らバカだからさ、お前バカだから、うん、今日はバカって1000回言おうかな、
はい、
あのいやそれは分からないんですけど、これあの分からないってことはまあ重要だけどさ、あの太平洋戦争の初期に僕は似てるなとやっぱ歴史から学ぶ身としては思えて、太平洋戦争の初期って日本軍って連戦連勝でも勝ちまくって大東亜共栄圏って作ったわけじゃないですか、
はい、
ところがあれ勝った理由って分かんないんですよ、全部勝ったんですよ。でそのオランダにもアメリカにもイギリスにも全部勝ったと、最初の方ね。でね、その時に勝った理由として挙げられたのがまさに日本人は勤勉だから、上官の言うことをしっかり聞くから、
はい、
それであのなんていうのかな、こう我慢強いとか、日本の生活習慣があのしっかりしてき、まあ、衛生面がいい、綺麗好きだから、
うん、
という理由で説明されたんですよ、うん、でそれに引き換え西洋人は自由主義だからダメ、うん、西洋人は上官の言うことを聞かない、危ないと思ったらすぐ逃げ出すとかね、あの生活が不埒だから伝染病などにかかるなどのね理由で、だから西洋人は弱いんだ、で日本人はあの元々強いんだっていう風に、だから南米戦争やっても勝つんだ、もう世界を征服するんだみたいなことがね、まことしやかに信じられたんですよ。ところが結局ミッドウェー海戦に負け、ガダルカナル島の陸戦でも負け、どんどんどんどん普通に着々とアメリカとかがよ、あの兵器を揃えて訓練をし直して、日本を研究して反撃してきた時には全く叶わなかったわけですよ。さっきまでの理論どこ行ったんって言うけども、いやそれは間違いやったようですなみたいな話なわけで、誰も責任は取らなかったんだけど、結局まあ僕はね、その第一波の日本の感染者数がすごい少なかったことについては僕は幸運と言いたいわけよ、
うん、
それは理由あんのかもしれん、確かに生活習慣なんかもしれん、だけど謙虚さを失うことのね、怖さっていうものをね、僕は歴史から学んでるから、それは傲慢がほころびを生むのかっていうドレル・ロナのセリフにもあるんです、ガンダム F91 の。あの、やっぱ日本人は、あの、生活習慣がいいからコロナには負けないんだっていう傲慢ね。いや、たまたまだろ、コロナ様が、なんて言うんですか、手加減してくれたぐらいに思う謙虚さが多分必要で、だって現行の時もさ、神風が吹いて、でいなくなってたって、それを買ったっていうのは言い過ぎなんじゃないかと、まあでも後からの研究でね、実際武士が頑張って戦ったとか言う人もいます、それはいるんだけれども、あのなんていうのか、幸運に助けられたっていうことがあったからといって毎回そうなるんだって考えるのはもう神風特攻隊の間違いを生むでしょう、
はい、
でもしかしたらその元軍が台風に遭わずにそのまま侵略されて天皇も皆殺しにされて、もう何一つで日本の文化が残らないようなことになったかもしれないという、あり得た、十分あり得た歴史っていうものを想像する力が、島国民族にはね、欠如する傾向があるわけですよ。
はい、
だから、その歴史のたまたまサイコロ振って、まあ3が出たみたいなことを、3しか出ないんだっていうような風に考えてはいけませんよっていうことで言うと、やっぱり世界っていうものが、もう今や地球というものがあって、世界なんて大して広いものではないんですから、これだけニュースを調べればわかる時代に、世界と比較してコロナのことを考えないってなったら、もうこれは終わりだよなって思うわけですね。だから、やっぱり、第2波っていうのはね、結局、ミッドウェー海戦、ガダルカナルの後のような悲惨なことに、日本が、まあ、おごって、で油断したと、油断するということはイコールその間軍備をちゃんと整えないということだよね、最新兵器をちゃんと配備しないし物資もちゃんと行き渡らせないというようなことだよね、だからもうこれで終わったんだ、もう勝ったんだって思うせいで、いまだに結局マスクとかああいう物資もさ、じゃあ中国から買えばいいじゃんとかなったらさ、本当にダメなわけで、ちゃんと自国生産しろよと もう金の値段の問題じゃないからっていう、これは戦略物資だろうっていうようなことをちゃんとやれるのかというとさ、日本が世界に比べてこれだけ感染者と死者数が少なければ、まあ当然やれないよね。この改革が遅れるってことさ。で、これはね、後からやっぱり聞いてきて、日本は最終的にはコロナに一番やられるかもしれないよね。うん、だから僕は今思うのは、結局みんな息ができない窒息死するからつってバーって言って息してるわけだよ。だけど、それで感染しちゃうっていうことが第2波、第3波なんだけど、やっぱり起きるだろうなって思ってるわけ。で、実際各所でね、やっぱりグラフがちょっとずつかまた戻ってきてるみたいなことがあるので、いやー、これ東出さんには本当相談なんだけど、やっぱでもよ、うん、分かってるんだよ、俺だって経済が重要なのも分かってると、うん、そういう中でね、いや本当にね、まあ一方目はね、やっぱコロナのことと、あと未来志向になりたいんですけど、未来志向ですけど一つも前向きにとは思っていません。あの、日本ではやっぱり感染者数は落ち着いて、東出さん最前線で戦う、まあ、コロナファイターたちにとっては戦士の休息といったところでね。
ただね、
うん、
今ちょっと新しいあれとして、
うん、
もうオペ室にコロナを持ち込まないっていうのが、
う
ん、あって、
おうおうおう、
オペをする前に、
うん、
PCR 検査と、
うん、
胸部 CT を取らなくちゃいけない。
はいはいはい、
いう風になったんですよ。
あ、はいはい、
で1日に今までの件数に対して20人の CT を僕ら取らなくちゃいけなくなったっていう。
今までのあれに対して20人って
プラス20人。
ああ
、今まで予約でもう3つが入ってるじゃないですか。
20人も増えたわけ。
増えるんですよ、
うん、
もう6月1日から。
それで東辻さんの、レントゲンの質はどんどん下がるわけだね。
下がる。
雑になる。
雑にはなるんですよ。
次の方
って。確かにもうそれは流れ作業でしなくちゃいけなくはなるんですけど。は
い、そういうルールが変わっちゃって、
はい、
でもね、そんな、レントゲン撮ってる暇もないような人もいそうだけど。
いや、もう、だから、前日に入院させる、
うんうん、
手術の、
はいはい、
まあほとんど前日なんですけど、前日って言ったらこう、まあ行ってベッドに寝て、やれやれ晩飯食って、で寝て次の日オペとかじゃないですか、
うん、
オペの予定って、
はい、
それを前日にそんだけの検査をしなくちゃいけないっていう。
いや本当、医療の現場もね、
はい、
まあ、今後もあれよ、油断ならないからさ、うん、気をつけてもらわなあかんし、
うん、
コロナレポートをね、病院からのやつはよろしく頼みたい。ね、大阪の方もゼロみたいな数字やけど、ちょっと僕らも信じられないんで。
でもそこでやったら、要するに、まあ、無作為に PCR 検査をやるっていうことじゃないですか。
うん、
今、オペする人対象っていうこと
は。あ、はいはいはいはい。
うん、だったら絶対出てくるだ
ろ。発見ってね。
で、オペ中止って。
日本では絶滅したと言われているコロナを東出さんが発見しましたって。レントゲンに映ってましたって。レントゲンだけでコロナ分かんの？
僕も CT の、今までコロナの人の CT も見てきて、だいたい雰囲気分かるようになってきました。
あ、でも無症状なら分かんないでしょ、さすがに。
いや、無症状の人で、
うん、
接触者として来た人にコロナ、肺に肺炎像がありました。
あった、
はい、
じゃあもうあれやん、 PCR 検査せんでレントゲンで分かるやん。
いや、それが 100% ではないです
か。あ、はいはい
はい。
でも東出さんの関東レントゲン技師の腕でやったらええやん。
まあ、典型的なもんは、わかるんですけど、やっぱり典型的じゃないものもあるんで、
ああ、はいはい、
それはいろいろの検査を重ね合わせて。ね、
いや、もう本当でも、ね、いろいろ政府のやることでも、安倍のマスク、まだ届きませんし。
うちも届いてないですね。
あれもうなかったことになるんやろな、多分な。もういいでしょ、もう治ったんやから、みたいな。 で例の10万円とかいうやつ、
10万円のやつはうち来ましたよ。
でもまあ振り込まれてはいない。
振り込まれてないです。
ああいうさ、給付金とはもう死の子の言わんでさ、知らん間に振り込んどいてくれたらええのにとか、お前。
いや、で、ツイッターにもなんかアップされてましたけど、横に受け取らないっていうチェック欄があるんですよ。
いや、あれ、ほんと、やめた方がいいって、間違ってそういう処理してしまうこととか絶対出てくるしさ。
そうなんですよね。
なあ。
1000人に1人はチェック入れちゃいますよ。
いや、そうそうそうそう。いや俺でもさ、事業化継続金100万円もらえるとかいうやつ、はい、あれやるべきかやらんべきかめっちゃ悩んでて、ずっと失業状態なんで、はい、やりたいねん、もらいたいねんけど、うん、もうどうせ俺の職業をまず説明するところから入らなあかんやろなと思って、はい、で俺入場料とかにそんな領収書もろてないからさ、はい、いや実際仕事できてないんですよ言うて、でもいやそれはちょっとうちの方では処理しかねますみたいな、うん、役人との問答を考えただけで億劫で、他の仕事をついしてしまってて、もうやってないんやけど、期限切れになりそうやからやらなあかんなとは思ってんねんけどな。しかし僕は思うけども、コロナというのの恐ろしさはやっぱり病気もそうやけど、うん、命の問題やけど第一に、うん、やっぱ経済の問題があるでしょ、うん、でこれってこれからですよね、
うん、
でコロナすっかり治ったのに死んでる人めっちゃいんねんけどみたいなことが、うん、つまり自殺者ですよね、
うん、
これ増えるのは確実と言われてるけど、
うん、
まだじゃないですか、うん、まだ死のを持ってない人が死ぬわけですから、我慢できる限り我慢してるわけじゃないですか。でもどう考えても、商売手広くやってる人や、そういう人たちにとっては、給付金とか全然足りなくて、で、毎月の家賃が何百万何千万となる。で、それをあっという間に破産するというような状態の中で、本当にせっかく、今年からお店オープンしたのに、すごい借金してお店オープンしたのに、一回も、お客さん迎え入れずに終わってしまったとか、もうそういうやることなすこと僕の人生は陰血やと、思う期間に入れば死にたくなりますよね。で、そういうことにどれだけの人がなってるんだろうって考えれば、高校球児、ね、高校野球中止になって、うん、彼らの涙、ね、爽やかでも何でもないですよ。それは生活がかかってるから、
はい、
彼らは若いけれども将来の生活を、いわゆる就職活動をここと決めて、プロ野球とかと決めて、はい、その全青春をかけて、
はい、
まあ博打を売ってるわけですから、うん、それが当てが外れる。オリンピックもそうでしょ。あんなもん爽やかな話ではなく生活がかかってる。オリンピックでまあ最悪どうでも取れば、地方の議員ぐらいにはなれるだろうと、辞めた後に年取ってからも金メダル取れば国会議員狙えるだろうとか、そういうことを打算に打算ですよ。でもそれが人間じゃないですか。その全ての打算がダメになるっていうようなことがね、まあ日々起きてますよね。で、まあもともと僕はスポーツはそんなにはファンじゃないけど、あれだけのスポーツという産業がね、丸ままあかんようになりつつあって、で、サッカーとか野球はね、プロ野球はね、結局無観客試合で頑張ってやっていこうみたいな話出てますわ。出てますけども、やっぱりその野球でもサッカーでも何十人という、まあ40人をくだらない男たちが、まあ、集団で移動して、集団で飯食って、っていうようなことを、まあ、気をつけてやっていくにしても、一人でも出ればね、それは、ブワーってクラスター広がるから、また全部、まあ、全リーグ休止みたいなのあるかな。で、そういうピリピリの中で、無観客でやることの、その、まあ、無理ゲーっぽさっていうかな。で、僕は、これは前も言ったかもしれないけど、阪神巨人戦とかサッカーのどこどこ戦っていうのは 合戦だと、うん、昔その土地土地の代表が軍として、まあ、のっぱらでやってる合戦、それをあの村人たちは丘の上から弁当を広げてみたんだと、うん、そして頑張れ頑張れって応援して自分の地元が勝つことをみんなで応援するっていう一種の祭りね、これが、血を流さない形となって、スポーツとなり、
はい、
まあ、いろんなところの大きな祭りともなってるわけやから、はい、それがね、できない。つまり、スポーツの主役はやっぱり観客席なんだよね。はい、で、サッカーや野球でいくら選手たちが玉遊びをしても、玉蹴りをしても、それを、バックで支える、もちろんテレビの向こうのって声はあるやろうけども、あのあそこに集った人々、旗を振る人々、声を上げる人々っていうのがいなければ、それは本当にもう何なんだろうって僕は思うわけですよ。で実際それは響いてくると思います。あのスポーツファンも野球はやってるけど、サッカーは一応やってるけど、俺はそこにおらんなみたいな形でスーって引いていってしまうというか、つまり意味の心臓部が抜け落ちればやっぱ血は巡らないわけですよね。で、まあ、そういうふうにね、あの産業そのものが衰退していくと。でテレビですよ、これテレビがさ、ちょっと冗談抜きでひどくてさ、ね、あの再放送の嵐でNHK とかさ、平気で再放送かますし、過去映像を編集集めてきて、であとテレワークみたいなタレントでやるみたいなものをね、これをやると。で毎日毎日それなんですよ。でそれで給料を満額もらえて、受信料もまあ一部免除とか言ってるけどさ、あんなもん全部免除せよって話やな。やってないんやからお前らはって、その番組をまあ、やれてないんやから。で、あの、まあ、そういう状態でね、ニュースだけですよ、その生の情報みたいなっていうのはね。で、テレビのやっぱりオワコンって古い言葉になるけど、まさにオワコンだなって思うじゃないですか。で、一方、だから本当に僕 YouTube 見る時間増えたんだけど、YouTube ってゴミみたいな情報の洪水ってでしたけど、今やっぱ逆になったよねっていうのは、あれテレビ作れない理由って40人からの人間がやっぱり集まらないとできないわけよ。でも40人からで作る YouTube ってないから、そのテレビの強みってやっぱりプロが40人集まって作ったものってすごいやろってことや。で確かにすごいと、あのクオリティは YouTube で 2,3 人で作ってるのにちょっと難しいなっていうのがあって、チープな YouTube とゴージャスなテレビっていうので分かれててんけど、今そのゴージャスは全部ダメです、できませんのでって言ってさ、チープなこと やりだして、でチープと言われてた方はさ、その時間ができるようになったから、その僕もそうやけど、 YouTube するしかなくなってるから、YouTubeが実際全体にクオリティが上がってきてるっていう印象があって、で僕はあのためになるチャンネルだけ見ようと思ったらあんねんな、結構あの動物のあの生態を解説する動画とか、あと歴史のいろんな解説をする動画とか、あのアニメとかの考察をちゃんとやってくれるとことか、なんていうかな、ガチ系の情報を詰め込んだような、あの、YouTube チャンネルが、で、一個見つかると、その過去の作品とかもあるんで、結構その、1日以上、あの、見れるっていうか、もう、チャンネル登録しようっていうところも出てくると。で、あの、まあ YouTube とか IT の時代って言えばそれは それまでやねんけど、あの産業構造の変化と、だからといってみんなが YouTube で食えるわけでは絶対ないので、
はい、
結局そこで、そうそう、恐竜の絶滅に似てるよねって思うじゃない。 で、あれはもう小動物の哺乳類の先祖のネズミみたいなんだけ生き延びたわけやけど、うん、大きな恐竜は食べるもんなくてバタバタ死んでいったと。まさにその大きな恐竜が大企業であり、テレビ局であり、やと思うねんけどね。本当にこれ前一緒に旅行に行った広田さん、あの人、アナのね、整備員でパリッとしたかっこいいサラリーマンで、お子さんが2人か3人いて、で、一戸建て建てて、もう、藤子不二雄の漫画に出てきそうな一家っていうか、もう理想的な一家なわけよ。で、もう彼にだけは幸せになってほしいなって思えるようなね、真面目で、気のいい人なわけですけど、そのアナの工場を見学させてもらった時、あの整備工場、
はい、
あの飛行場についてるやつ、この仕事はなくならんなと思ったよ。もう、だってガンダムより大きいんやもん、飛行機。
はい、
で、それを入れてる建物に飛行機が5機ぐらい止まってんねんけどな。その、尋常じゃないところに、パトレーバーの整備員みたいな、ほんまにああいうおっさんとか若いのが、何百人も集まってきて、で、こういう工具箱からいろんなもん取り出して、わーって、さあかかれみたいなんで整備すんねんやんか。で、あ、この人たちは、食いっぱぐれないな、と思ってたわけよ。ところが今、想像するだけで彼に問い合わせたわけではないけども、あれ多分、全部錆びつくぐらい止まってると思うんだよね。
そうです
ね。もう、飛行機入りきらないよ、あの整備工場に。
どっかの、こう映像とか見たらもう滑走路に本来はこうバーって行かなあかんところにこうグワーって飛行機並んでる状態です、ね、
いや本当そう。それで多分そのもう僕間近で見せてもうたんやけど、整備してる飛行機を、あれね、もちろん飛行機って何回飛んだらもう絶対整備せなあかんっていうのがあって、はい、でそれってものすごいコストやから、害虫が今は増えてますっつって、うん、LCC とかは東南アジアとかのね、安いところに飛んでいって、そこで整備してもらうっていうようなことをしているわけよ。それがもう世界中で多分止まってるわけやん。そしたらさ、もうね、飛行機を滑走路にただ置いてるだけでも、絶対錆びていく。
はい。
うん、で、もう、信じられんぐらいの部品の塊やから、チューブとか部品の塊で、あとは油だまみれのもんやから、埃も詰まるやろうし、これ久しぶりに飛べっちゅうて、飛ぶのどんだけ危ないんやろって、
はい、
容易に想像がつくわけよ。だからさ、飛行機事故が一気に増え出すとかいうこともあるかもしれないやと思って、はい、で言うたらね、その飛行機会社さんの、まあ統廃合っていうのは容易にまた想像がつくじゃない。まあ、実際にタイ航空が潰れたと。で、あれ国営やねん、確かな、タイ航空で。で、他にもなんかいくつかすでに情報が入ってきて、で、アメリカのボーイングがもうやばいと。その世界中の飛行機、ボーイングの飛行機がもうほとんどやからね。で、当然ヨーロッパのエアバス社もそのライバルの会社もやばいと思うわ。で、もう飛行機作る大元が潰れる可能性もあるし、日本でもちょっとまあ今年やかに、JAL と ANA が片方は潰れるんちゃうかっていう見方もあると思うね。で、
というか、まあ、統廃合っていうのが、
まあ、一個になるのかな。そうそう。やっぱな、一個になるっていう可能性は、あって、最悪国営化するってことはあるかもなってみんな腹の底で気づいてると思うんだけど、それで言うと自動車産業。
はい。
トヨタ、ホンダ、スバル、スズキ、ダイハツ、まあいろいろあるやんか。一個になるんちゃうかっていう、想像がな、ちょっとつくわ。
こう、一個、どうですか。かね、日系統になるまでは行くけど、
こだわるね。まあ、 現にさ、今どこの車乗ってもさ、中のパーツとかほとんど一緒やん。あれ、もう企画化してみんなで統一しようとコストを下げるためにって言って、で、その中のカーナビのパーツとかは全部一社で作ってたりするから、まあな、その会社の名前、ダイハツとトヨタって、まあ同じ会社になってしまってるし、鈴木ももうトヨタに買い取ってもらおうってやってた、日産とかさ、で、もう日産も左前も得とくのか。だけど僕は思うのはね、あのジャパンディスプレイっていう会社、ひどい会社があるやんか知ってる？あの、液晶を作る会社で、で、日本にはひしめくほどあったわけやん、その家電会社が。ね、それ三洋とかいろんな。で、それがもう全部潰れていって、外国の液晶の方が安くてええからって、LG 電子とかに負けていってさ。で、でも日本でもう液晶全く作らんようになったらさすがにみっともないから、もう全部のその赤字になった各企業の液晶業界を集めて一個の会社にしようと。それでジャパンディスプレイってその名もジャパンディスプレイで、出資してるのはほとんど国っていうさ、もうなんか無理やりな大企業があるわけよ日本に、はい、ところがこのジャパンディスプレイの歴史っていうかもう短い歴史がまあひどくて、うん、もうなやることなすこと全部こけて、はい、で毎年毎年赤字の報告で、うん、でも潰れへんっていう、はい、もう最悪なゾンビ企業、そうもうゾンビ企業やね、
はい、
でそれがな結局余計日本のみっともなさが、あの世界に喧伝することになってるそのジャパンディスプレイも、もしお勤めの方いたらこんだけ悪口言うことをお許しください、あの素人の一般庶民が言ってることなので現実は違うとか、ご飯ロッカーまたメールください、あのなんていうかな、例えば飛行機が、あ自動車産業のジャパンディスプレイ化はまあまあね、一応看板だけ分けるかもしれんよ、それはトヨタとホンダとって、うん、だけど実質は全部例えば国がケツ持ってるとしたら、うん、もうな成り立ってないじゃないっていうのもあるし、あと電力会社とか、うん、そのガス会社でもあの辺は需要はあるわけやけど、結局石油の値崩れとかおかしな話やねんけど、石油が下がったら電力会社の儲けが落ちるとか言うねんな、うん、エネルギー会社どういうことやねんって、うん、お前らなどこで儲けとんねんって思うけど、うん、まあそういう話あんねん。で、実際
でもあのそのディスプレイを作る会社でも日本に技術を残しとかへんかったら今回のマスクみたいなことが絶対起こるじゃない
ですか。まあまあまあまあ。だからそういうことでそうなった。
うん。それも、絶対大事なことやし。
ただやっぱりさ、ソビエト化するわけやんか。
はい、
そこが、甘やかしの構造みたいなのができて、はい、まあまあ、その理屈によって俺たちは食いっぱぐれないやっていう、
はい、甘えが出る。
そう、甘えが出て、まあどうせ世界には勝てないけど日本には必要だからねみたいな形で、それだらけになっていくと。で、日本はさ、じゃあ一回置いとこうよ。外国見てください。外国だってまあ同じような事情を抱えてる中、
はい、
当然日本より弱い国が多いでしょ、はい、経済的に。そうしたらさ、飛行機会社持っててもそれも持たない。いろんな自動車産業も小さい国にもあるんだけど持たない。そうしたら、全部国営化の時代に戻っていく。もう昔だよね。昔って何でも国営じゃない。で、世界中の国が、国有企業化を進めていってどうなるのかって社会主義なんだよね、
うん、
で前テレビで歴史家の磯田さんと漫画家のおばさんが言ってたけど、もはや世界は一つの船ですよねって言ってたわけ。でそれっていうのは宇宙船地球号みたいな発想と大思いの方は多いと思うんですけど、多分違うんですよ。それは分かるやつにだけ分かるように言った言い方だ。で、宇宙船地球号というミスリードをさせるための言い方でね、本当は船の中の社会 では資本主義ってないわけ、成り立たないわけ、
はい、
だから SF の宇宙船とか考えていただいてもいいし、昔の大航海時代の船の中でもそうですけども、まあ博打とかやりますよ、楽しみのためにね。だけど誰かが一人で大金持ちになるみたいなことって船の中でやったって結局まあ殴り殺しになるし、そのみんなを貧しくさせて一人だけ金持ちなやつなんていらないわけじゃないですか、船の中では。船の中ではみんなが元気でないといかんから、みんなが重要やから、その仕事するためにね。だからこれ船の中の社会ですよねっていうのは資本主義の終わりですよねって言ってることと、どう考えたって社会主義になりますよねっていうことなのよね。ガンダムのコロニーもそうですよ。彼あれはもうコロニーの中というのは宇宙船じゃないですか。そうするとみんなが酸素を吸って水を飲んでそれをぐるぐる回して生きていくためにはって、もうその第一の優先事項があって、資本主義ごっこみたいなことはやってるけども、やっぱりみんながコロニーの中で飢え死にするとか、コロニーの中でルンペンになるとかいうようなバカなことはやってられないから、みんなにまあある程度の仕事を分け与えて、みんなにある程度の給料を払ってみたいな、まあおままごとみたいな経済をやるしかないわけ、
はい、
で、それを今や地球全体でやるしかないとこへおそらく来ていると、
うん
うん、だからこれは偉いところに来とるよっ
ていうかね、うん、僕はもう国連っていうのがすごい力を持って、
うん、
で世界が統一国家へ進むと子供の頃からずっと思ってました、
はいはいはい、
でもこのコロナでいやそうじゃない、ま、全然国それぞれがバラバラで下手したら鎖国をする状況になるなと。
そうですね。
でそれガンダムなんですよね。
そうそうそう、
最初のファーストガンダムの頃は圧倒的に
地球連邦という
ね、が強かったのに、
う
ん、もう最後の V ガンダムとかになったら、
そうそうそう、
もう
分立してね、
うん、
で V ガンダムの注目すべき点はザンスカール帝国以上に、うん、ザンスカール帝国の隣にマケドニアっていう国家があって、
はい、
それコロニー一個の国家なんよね、
はい、
つまりコロニーが数百浮かんでるって、コロニー100個の国家もあればコロニー1個の国家もあるっていうことは、どれだけの国があったんだろうって考えると、容易に今の世界ぐらいあったっていう、
うん、
考えられると。だからまさに東辻さん今言ったように、まあ分立時代っていうかな、でその統一と分裂を繰り返しているのがまあ歴史なので、うん、僕は分立の時代、いわゆる戦国時代のように、まあ、なるだろうとで思っていたんだけど、例えばちょっと想像を超える範囲で言うと、日本の国内での、ね、分立っていうのは現にちょっと見えてますよ。例えば知事がね、いろんなことを言うようになったじゃないですか、
はい、
でここで微妙な違いに気づかないといけないんですけど、例えば和歌山県の知事とか いろんなところの知事がですね、国のやり方は全然ダメですよっていうようなことを平気で言うようになったんですよ。いや言えばいいと思うんですけど、その通りやから。だけどそれが言えるっていうことはね、
はい、
今までは言えなかったのよ、それすら、
はい、
お前知事が国にケチつけてる場合かみたいな、
はい、
ものすごいお叱りがあったわけよ、
はい、
ところがそれができなくなってる。もう国がもうてんやわんやなのと、
はい、
実際に何もできないから、
はい、
もう今さらその県知事を叱れない、
うん、
お前何言ってんねんって、それだったら武士よこせみたいな話になって、金も全然足りへんぞよこせって言って、
うん、
いやそれはないねん、じゃあ偉そうに言うなっていうようなことを知事がニュースとかでもうその国の対応とか政府の言うことをあからさまに批判するっていうのは、まだねそんな戦国大名ほど強くないよ、戦国大名ほどの自治権はないけども、戦国大名最初からああだったわけじゃなくて、最初守護っていうもんやったわけやん。で守護ってまさに今の県知事や、何の実権もないようなもんやね。でそれが あの地頭の方が、まあ、実験があってんけど、その守護と地頭といろいろあったけれども、その、まあ、結局大名というものにいろんなとこでなんねんけど、はい、それはまずその土地の徴税権というものをあの掴んで、あの今で言うと国に持っていかれる分を県でとどめ置くってことやな、はい、でそれをしたら金持ちになるから、その金でもって軍備を整えて、例えば今で言うと自衛隊の給料を県が払って、はい、その代わり政府には従わないっていうものを作るってこと、はい、でこんなこと考えられへんやろって思うかもしれへんけど、はい、今まあこれから起こってくることっていうのは、多分都道府県の失業がひどいことになると、
はい、
でお金いるんで政府お金印刷してでもいいからくれみたいなことを都道府県全部言うと、
うん、
ところが都道あの政府の方はいや今はなそれどころじゃない、東京が偉いことだ、東京で火の手が上がっているみたいなことで、本当東京はそのいわゆる家賃が払いきれなくなった男女、若い男女たちによるその暴動というものが起こって、まずはその大自殺時代、そして大ホームレス時代が来て、そしてそういう人たちが東京にいっぱいある立派な公園があるじゃない、明治神宮とかいろんな、でそういう公園にもうそのなんていうの、ダンボールハウス村を作るんだけど、それでも足りなくて皇居に入れさせろみたいなことになる、それでもう機動隊がそれを警護してハマグリゴモの辺みたいになるっていうようなことで、あの東京が偉いことだ、お前ら都道府県のことなど知ったことではないと、
うん、
そうすると都道府県はふざけるんじゃねえと、うん、じゃあもうあの税金を東京に送るなと、
うん、
もう都道府県でとどめ置けと、
うん、
でそれをみんなに配るから、うん、つうことになると、そうするとね、あのふざけんな、後からお前しばきに行くぞっつって、あの、まあ、地元の自衛隊とかに動員をかけるぞというようなことになった時に、その都道府県がじゃあ そこに姫路に、いる自衛隊には兵庫県が給料を払うぞと、というかもうその東京からの給料が止まってたりすると、だからじゃあ都道府県が給料払ってやると、その代わり都道府県の言うことを聞け、知事の言うことを聞けっていうふうになると、これは姫路の自衛隊は兵庫県の軍になるんだよ、
はい、
でそんなことありえないだろうと思うけど、想像力というのはこういうためにあるんであって、はい、まあ例えばアキラを描いた大友克洋の想像力ぐらいのものを持ってと、大東京帝国ぐらいのことぐらいは考えとけっていうことであってね、あのそういう面白いことにですね、なるかもしれないです。で、いや、そんなことありえねえよと思ってる皆さん、それはね、日本の周りで起こり出すから。
はい、
まず日本の周りで、東出さんでも気づけたぐらい、その世界中の国が鎖国を始めて、
はい、
世界中の国が国連への上納金なんか払いたくないで、真っ先にアメリカへありますよね、
はい。
で、じゃあ新たなる帝国として中国が出てくるけれども、はい、その中国、の腰巾着をやる、まあ、その一派が出るにしても、それに従わない国もたくさん出て、で、その中華帝国が地球全部をさ、飲み込めるわけ、どう考えてもないわけだから、そこでまあ紛争と戦争がずっと繰り返されるみたいなことが多分起きて、で、思ったんだけど、中国っていう国は、確かに大きな国だし金も持ってるのか知らない、コロナもうまいこと抑え込んでるのか、まあ、隠蔽してるのか知らないけども、あのなんていうのかな、地政学的には全周囲を外国に取り囲まれている国でね、で一番怖いのはロシアだと思う。でロシアっていう国はいつも漁夫の利を狙っているんだけども、その中国がまあ周りの国、アメリカとか日本とかとバーッともし戦争になった時にロシアは多分何もしないと思う。中国の味方もしなければ、アメリカの味方もしないと思う。それは漁夫の利を当然に狙うという話だよね。そういうような形で、まあ戦争の話はあまりしたくないんだけども、戦争になるかもしれないというのもある中ね、その日本が結局すごい動乱を経験していく中、政府、まあ、要はね、その東京政府の 力が弱くなれば地方が頑張るしかないっていう、まあ、単純な力学なんですよ。で中央集権というのは強力な中央があって初めてできるわけよ。これは昔からそうなわけ。王様が強くなったからもう貴族が黙って一個のフランスというでっかい国ができた。だけど本来ならばフランスの中に山ほど強い国があって、それが連合して一応フランスだよな俺たちとか言ってるっていうことなわけだよね。でどっちが自然なのって言ったら、それは群雄割拠の方がよっぽど僕は自然だと思いますよ。だからなぜじゃあ大阪の金を東京に回さなきゃ一回集めないといけないのとか、そのなんていうのかな、北海道とか日本中のお金を一回東京に持っていかれるのっていう話で言えば、それだけ東京が恩恵をくださるからでしょ。強力な軍隊を持って日本を守ってくれるとか、そういうようなためにその制度っていうのは作ったわけだけども、それ機能してないんじゃないのかよっていうね、疑問がどんどん出てきていると。まあ、実際出てくるんだよ。で中央集権なんていうのは実際そうやってほころびが出てくることだから、これはまあ今後、まあなんていうのか、最悪のシナリオと、まあ一番ラッキーなシナリオがあるとして、責任のある人っていうのは絶対最悪のシナリオの方を考えられる必要がある。
はい、
で、あ、そう、たまたまうまくいってラッキーだったねっていうシナリオは、一般人が信じればいいことであって、そうなれば何の問題もないんだけれども、最悪な方向に転がった場合に、じゃあ誰が責任取るんだよって話になるから、やっぱ絶対に最悪なシナリオっていうのを考える、先に考えるようにしなければならないので、日々考えてるんだよね。いやー、食料とか物資が不足するのは怖いですよね。で、現にちょっとやばかったっていうか、昨日ダイエーに行ったらちょっと小麦とかは戻ってきてた。だけどかなり長いこと棚にお好み焼き粉みたいな、ああいう粉のコーナーが空っぽっていう事態が続いたり、イオンのトップバリューの安い小麦粉は機能もなかったし、薄力粉もなかったし、あと僕イオンのトップバリューでまあギリギリ生活してるわけじゃない。たらうどんとかそばとか、あのスーパーで20円ぐらいで売ってる、あの茹でたそばとか、ずっとないのよあれ。であれ多分みんなが買ってないんじゃなくて、イオンの工場がストップしてると。なぜストップしてるかって、多分原材料が入ってきてないんだよ。
うん、
でその原材料というのはさ、まあ、いわば日本は自給率がほぼゼロの大豆と小麦ですよね。でそれ輸入先中国じゃないや、アメリカだ、ね。うん、でさ、スパゲッティとかも減ってるじゃない。はい、でもちろんみんな家でスパゲッティ作るようになったからなんだけど、スパゲッティの原材料もイタリアとかヨーロッパ、まあ、特にさ、イタリアの、なんかイタリア語っていうか英語が書いてあるようなスパゲティで安いのとかあるじゃん。アマゾンでドサッと買えるような。ああいうようなものは本当に輸入品なので、輸入してもなおかつ日本製品より安いっていうのは、それだけヨーロッパで小麦を、まあ、自給していて、ただ同然で売ってくれるからなんだけど、それ止まってるわけじゃない。でね、やっぱり食料自給率のことを考えると、どう考えても日本は米以外のものは全然自給できていなくて、でお肉も全部餌が輸入の、まあ、飼料穀物なわけだ。でそれ全部アメリカ でアメリカからの、じゃあその輸送船っていうやつはね、つまり飛行機では無理なわけですよ、ああいう物資って全然足りないわけだから。超大型のタンカーみたいなもので大豆とか小麦っていうのは運んでくるわけだけど、それ考えてみればアメリカの農村で作って、それをトレーナーに積んで港まで運んでタンカーに乗せて、そのタンカーで乗って横浜港ぐらいまで来てみたいな、その一連のサプライチェーンを考えると、これきれいに全部みんながコロナにかかってない必要があるわけだよ。そうするとこれ 無理なんじゃねえのかっていうことをみんな薄々感づいているよねっていうのがあって、で言うとヨーロッパから来るスパゲッティの素とかで、いわば我々はもうパンを食うけれども、もうパン無理なんじゃねえかというようなことっていうのは、やっぱあのじわじわじわじわというか、このあとコロナはすっかり治っているのに食べるものがないみたいなことがこのあと来るのではないかなと思って、いや本当に農業でも始めたいなってみんな思ってた矢先だと思うんですけど、ちょっと早く来すぎだよというかさ、農業も大変難しいものなので、我々ね、都会っ子がすぐに始めても失敗続きになっちゃうんで、なかなかできないでいたんですけども、正直、米も日本は自給率 100% なんだけど、小麦が全部ストップしてみんな米しか食うもんがなくなると、多分米の自給率100はあるんですよね。だから米も足りないぞってなったら地獄じゃないですか。で、肉もない米もない、魚を取る、まあ魚は日本は取れるから、あ、まあまあ取れなくなってきてるけど、魚、お肉の代わりに魚を食べるっていうようになるかもしれないけど、まあ安くはないよ、ガソリンで取るからね、あれで。まあ本当に野菜にしてもそうだし、で物価ね、政府の発表ではね、下がってるっていうわけよ、
うん、
コロナのせいで。だけどスーパーに買い物行くと、うん、俺たちの実感が、主婦の実感からするとね、どう考えても上がってる、
うん
うん、だって魚とかさ、安くなると言われて一個も安くなってないもん、高いもん。で結局多分コロナでみんなコスト上がっちゃって、うん、で農家さんはさ、あの外国人労働者に頼っているわけ、うん、農家の平均年齢が67とかなんだよね、日本のもう定年退職じゃねえかって、平均年齢が。で若い人は全部外国人労働者に頼ってたと。でそうそう、その外国人労働者って一言で言うけども、実際世界は外国人労働者で持ってるようなものであって、つまり貧しい国の若者が金持ちの国に出稼ぎ労働に行くっていうのは、日本に来てるだけではなくてさ、もうそれは中国に行くベトナム人もいれば、もうヨーロッパに行く何々人もいて、シンガポールに行く何々人、ドバイに行く何々人、サウジアラビアに行くイラン人とかさ、もうその世界中に留学生とかその出稼ぎ労働者っていうのが出て、まあ世界を回してた。でこれがね、今どれだけ悲惨な状況があるかというと、まず失業だよね、仕事なんかないよっていうことと、それと移動制限だよね、お前何人だ来るなみたいなことや、帰るにも飛行機がないとかね。でその人たちがもう本当仕事もない、お金もない、行くところもないっていう中で、これから本当に大問題になっていくと思うね、世界中で。
この間ニュースでやってたんですけど、シンガポールってすごいコロナ抑えれてたって言ってるんです、
うんうん、
でそれがなんか一気に上がってきて、産業が始まって、労働者を、
うん、
そうやって外から来るじゃないですか、うんうん、でその人らの生活って狭いところに何人も、
うん、
やってっていう生活じゃないですか。でそこで感染が起こって、
そう
でまたコロナのあれが上がってきてる
って。そうそう、それはもう日本でも当然そうで、うん、ね、8人とかで生活してるじゃん、うん、でそういうタコ部屋みたいなことを、本当戦前みたいな炭鉱労働者みたいなことを、日本でも世界中でもう当たり前のようにやってきたわけだけど、うん、そこでコロナが流行っちゃう、そうするとまたそういう奴らはコロナなんだという差別もある、
はい、
でせっかく差別に耐えても金を稼げればいいと思ってたのに金も稼げない、ふざけんなっつってさ、うん、で犯罪者になることもあるだろうし、はい、国に帰ろうにも帰れないっていうようなことで言うと、なんていうのかな、世界中がそのまた爆弾を抱え出すことになるし、
はい、
そのまあ貧しかった国はその出稼ぎのお金を当てにしてたのに、
うん、
それは入ってこないわけだから、うん、 ね、国に残された家族は貧乏するわけだ、はい、つまりそういう国は反体制的なというかその、ま、テロとかゲリラの温床になっていくわな、
はい、
でその労働者を使ってた方の先進国だってその人たちの労働で支えられてたわけでしょ、
はい、
食べ物でも何でも、はい、それがなくなった我々で言うと鳥貴族に行ったらみんなベトナム人だよね店員が、はい、だけど鳥貴族にも行けてないしその鳥貴族で働いてたベトナム人たちも多分食えてないんだよ、
はい、
だからかといって国に帰ったのかちょっと多分帰れてないんだよだからどうなるんだとこの国はと思うじゃないですか。でそういうことが差し迫っていて世界中がガタガタになると、
はい、
でもう一つ経済の金融崩壊なんですけどもこれもさ起きる起きると言ってなかなか起きないじゃない。でまあ起きてもらっては困るんだけれども銀行が片っ端から潰れていくような金融崩壊というのは起きてもらっては困るんでみんなが起きないようにこうごまかしてるんだよね一生懸命。でもごまかしているということはいつかバレるわけだ。それが怖いんだよね。で今株とかが下がらないように世界各国の国がその株を自分で買ったりお金を印刷してまでお金をばらまいたりしてます。ところがこれは異常なことをやってるっていうのはみんな分かっている。つまりアメリカなんかがもうみんなにね失業者にね夫婦だったら月に90万円ぐらいの助成金が出るんだって。働くより儲かっちゃうよって、うん、だからみんな喜んで失業して喜んで失業手当もらいに行くんだけども、うん、それをトランプさんは文句も言わずに金払うことによって次の選挙を勝たせてもらおうとしてんだけど、うん、それ印刷してる、まあ、FRB という銀行が印刷してるとしたらチャップリンの時代みたいないわゆるハイパーインフレ、
はい、
ドイツで起きたようなね、はい、ハイパーインフレが起きてチャップリンの映画のようなひどい大不況が、うんもう来る前触れだし、そういうことをみんななるんじゃないかと思ってんだけど今んとこ気づかないふりをしていると。気づいたら偉いことだから。だからそういうことを日本でもねその安倍さんがもう今まで見たことも聞いたこともないような経済政策やりますみたいな、うん、本当かよって誰も信じないかって感じなんだけどもし本当にやったらよそれどっから金、うちでの小槌でお金出てきたんですかっていうことにみんな不信感を持つわけで、
いや、吸ったんよって。
そうそう、吸ったんよって。神やからって。で、結局これはお金っていうのは国家の信用で持っているもので、その国家が倍お金をすればそれは信用は半分に減るんだけども、ますます国家の信用がいよいよなくなれば、紙切れになっちゃうと、
はい、
いうことでさ金融崩壊というのは間近かもしれないと、
はい、
でそれはアメリカなどを震源に起きたとすればすぐに日本に影響あるだろうですね。で本当にまた何か物々交換をしなきゃいけないような時代が、まあ、一時的にでも来るかもしれないななんてちょっと思います。でじゃあなるだけ経済を元に戻そうよって皆さん前向きに考えていただけてると思うんですけどこれ 100% は戻らないよなってみんな思ってるわけですよね。でねこれ 100% 戻ったとしてもきつかったじゃないですか皆さん。コロナの前の生活消費税も上がったしもともと景気良くなくて俺の仕事でもそうです。ギリギリ生活できるかなというレベルですよ。で儲かってしょうがないという人はいいんで、よかったわけだし、貯金もあるでしょうけど、もうカツカツだわとかね、オリンピック景気でなんとか巻き返そうなんて思ってた人多かったと思うんですよね。で、これがね、7割の回復でもね、ほとんどの会社の経営は赤字なのじゃないかと思うよ。だって、3割減なんて、誰も考えてないわけだもん。ね。だから、70% 回復しましたでは全然足りないわけだよね。だけど多分コロナウイルスにとっては 70% も人手が戻ってくれれば平気で感染できるはずで、もう回復したと思ったらコロナが流行り、またあれして、でまたそれの繰り返しと、 いうようなことで言うとコロナの勝ちですよ、
うん、
でやっぱ改めてウイルスを僕はねコロナを祭らなきゃいけない段階に来たと思う、
うん、
もう神社建てないといけない段階に来たと思う、うん、というのはもののけ姫ですよ、
はい、
もののけ姫のデダラボッチのししがみぐらいのパワーがコロナにはあって、うん、勝てない人間はファーって死んじゃうと。でその考えてみれば戦国時代の映画などを見ていてもいきなりお姫様がバタって倒れて流行り病だって言って死んだりするわけです。まあ有名な大名でもバタって死んで急にお亡くなり遊ばした流行りの病だってなるわけですよ。天皇だってバタって死ぬ、まあ毒殺かもしれないけど。でね、戦国時代であってもその前の時代に奈良時代とか平安時代とかにどんどん貿易で入ってきていた、当時の天然痘とか、赤痢とか、赤痢じゃなかったかもしれませんけど、そういう何種類かの病気が大陸から入ってきていて、
はい、
入ってきていたこと自体は、まあ、人類学的には重要なことで、これは全く入ってないとインディアンみたいに滅んじゃうんで、まあ、入ってきていたわけで、それがさ一番流行した時は奈良時代とかでも、その時は元号も変わるし都も引っ越しするしっていうことで大騒ぎになるけども、それもまあ大仏建立とかなんとかでこう収まっていった中、その収まってから何百年も経っている戦国時代でもまだねバタってお姫様が倒れて流行り病だなんてことあるわけよ。だからああ人間ってずっとコロナなんだなって、ずっとやられてるんだな。で戦争とかでこう歴史がどうこうってずっと僕らも語ってきたけど、食物連鎖の一番てっぺんにはウイルスがいて、でそれを下に人間がいるに過ぎないと、いつでもそれに殺されていると。でそれはあ流行り病だとか言ってるけど、多分統計取ったらすごい数なんだよね、国中で。でそれ考えたら、まあその我々はああ改めて地球の支配者じゃないんだ、地球の支配者はウイルスなんだ、それでずっとそうだったんだっていうことに、まあね、気づいてね、じゃあ謙虚になるしかないじゃないって、コロナにこれからも殺されていくんだよって。でも全員が殺されるわけじゃない、生き残る方が多いんだよ。コロナはその程度に許し人間をね、うん、5% ぐらいしか殺さないで許してくれるんだからって。じゃあ残りの人間で生きていく方法を考えるしかないよねってなった時に、でコロナ大名人が大暴れしないような社会を作るしかない。もう結論言えば中世です。中世ぐらいまで文明を戻すしか多分ない。だって今のやってることをフルにもう回転させれば、コロナはそれを狙ってというより、はい、もうコロナを神と例えれば神の天罰なわけだから、ちょっと宗教的に聞こえるかもしれないけど、宗教ではなくもののけ姫と考えてください。存在するんだと、コロナというその神が、うん、コロナ以外にも他にもいっぱいうじゃうじゃ神がいると、ウイルスという神が。でその神がいつも人間に天罰を下そうと虎視眈々と森の中で待ってるわけさ。コロナだって森を切り開いてブラジルのジャングルを切り開いていったから出たとかね、そういう話あるじゃない。だから結局森を切り開いていけば絶対にそうなると、うん、だからその結果で出たもので、で必ずそのウイルスが狙うのは昔でいうところの都、ね、人が集まるところ。でその人が集まるところにまさに天罰のように降りかかってくるわけだから、我々はもう一極集中型、つまりコロナウイルスなんて怖くないんだっていう前提のもとに作った都市国家社会っていうのはね、これやめなきゃしょうがないんじゃないの。うん、まあインターネットとかはさやめなくてもいいわけだから、それでお互い連絡し合ってやっていく生活ということになるかな。うん、いや本当に根底から否定されたんだよ。やっぱりみんなが満員電車に乗って東京のオフィスビルに行って、で終わったらカラオケ行ってみたいなものは 全部コロナ大名人の前にはその否定されたわけで、全部やれないと、やるにはあの機動隊みたいなお面をかぶってやりなさいって言ったら、もうそんなの楽しくないよっていうねことだから、あのどうも東出さん、
うん、
僕の講釈いろいろ聞いた上で、
うん、もう、うん、なんかアフターコロナですよね。
そう、アフターコロナを考えようっていう回なんだけど、ね、うん、
もう、うん、生活が変わってきてしまう、
うん、
んですけど、どうしていったらいいんですかね。
うん、だから変わるべくして変わる生活の中で僕たちが死なないようにする、
うん、
みんながね、うん、みんなと家族が死なないようにする、
うん、それかもう死ぬのは仕方ないし、流行んのは流行るんやから、
うん、
今まで通りの生活をする、
うん、
で半分になぎゃ、まあ、あの自然とソーシャルディスタンスも増えるし、
うん、でもそれはまあ一つの案としてよく言ってくれたと思うんだけど、インフルエンザの時なんかまさにそんな感じで、よくわからなかったのもあって、っていうか戦国時代もずっと、その、わっと流行った時はわかるから、まあみんなで隔離しろみたいなことあると。だけどその後はもう検査とかできなかった時代なんかは、あ、流行り病だとか言ってさ、あの、お亡くなり遊ばしたっていうようなね、まあ世界じゃないですか。だから、まあ東出さんが今言ったように、病気はあるものだからしょうがないって言って何にもしないで、まあ、無為無策でやっていくっていうことでいいと思う。それもね。ただそれになると人間は四五十で死にますよみたいな、
そうですね、
まあ本来のあるべき姿に戻るよ。
はい、
だつまり、まあ、君は医療従事者だけど、もう医療放棄するに等しい。
うん、
で、あ、今コロナめっちゃ蔓延してますけど、まあ全員死ぬわけじゃないから、死んでもまあ4人に1人ぐらいだから、このまま行きましょうみたいなことを、まさに中世だよね。中世と同じレベルでやっていくっていうことをすれば経済は確かに回るかもしれない。ただ、一方で人間は、まあせいぜい60歳ぐらいまで運よく病気にかからない人だけ長生きできて、病気にかかった20歳でもコロコロって死ぬような世界、うん、まあ子供たくさん産んだんだけど半分は病気で死にましたみたいな、そういう世界に戻る覚悟がいる、
うん、
そしてかつ人がそんだけ死ぬんだから経済は今までのように快調には回らない、
うん、
やっぱり中世ぐらいしか回らない、
うん、
と考えるべきなんじゃないの。だから実際ね、その東出さんが言ってくれた通り、全く対策を施さない国っていうのも今世界でいくつもあって、ベラルーシとか北欧なんかそうなのかな、スウェーデンなんかそうなのか知らないけど、何もしない国っていうのは実際あって、でそういう国の感染者と死亡者は必ずしも多くないのよ。たださ、まあもうそういう国だから最初から調べてもいないのかもしれない。だけどね、ロシアとかはさ、最初そんなこと言ってたの。だけど、目の前でね、もう今わかるじゃない。目の前でコロナがブワーって増えてると、うん、ついついさ、消毒液をレーニン像にまでぶっかけたくなるし、はい、もう外出禁止だとかね、戒厳令って出したくなるじゃない。
うん、
もう見えちゃうから、
うん。
だから、今の時代の不幸かもしれないなって思うのは、無視しようにもさ、無視できないじゃない。
うん、
あ、これコロナだって分かるじゃない。レントゲン取っても分かるんだよ。
うん、
だから、コロナに対して、シカトっていう戦略は多分取りようがないんだろうなと思うし、あとね、インフルエンザって、僕、うん、専門家じゃないけど、インフルエンザって、たくさんの人を殺したけど、あれも死ぬとき肺炎になって死ぬんだよね、
うん。
だけどさ、コロナの肺炎って、両方、炎症を起こして、はい、もう窒息するぐらい苦しいんでしょ？
窒息ですけど。
だからね、結局、みんな正直コロナをガチで怖いんだよ。
うん、
若くても何でも、やっぱ窒息死するような、息苦しくなるのが嫌や。うん、だから、俺はかかればかかったで、自分で治すからいいよなんて言ってた人たちも、あれ、あんなに苦しくて人工呼吸器ないと死んじゃうのかよって、分かるわけなんで、全員ではないにしても結構な人がさ、 突然悪化して、突然人工呼吸器、突然エクモっつって、ああ、もう本当、あの世の臨死体験したわっていうぐらいの人、いっぱい出たわけでしょ。だから、今までのインフルエンザみたいな形で付き合っていける相手じゃないんだよな、うん、コロナっていうのは。だから、そういうことも僕は問題というか、今回の敵は前回の敵とは違うじゃないかと。ね、モンゴル軍みたいにやばいのかもしれないと、うん、今まで通りにはいかないぞっていうことを、まあ、つまり謙虚さ、謙虚さっていうのに立ち戻るしかない。だから僕はもうあれを神と断じて、もののけ姫の世界ぐらいの感覚になるしかないっていうのは、そのまずよくわからないという恐れと、やるときはやるんだっていう、あの殺しにかかってきたときはすごい早いっていう怖さと、それとやっぱ人間の、まあ、傲慢につけ込んできているっていうことへの反省、うん、全部ひっくるめると謙虚さっていうことになるしかないんだけど、まあ、そうなるしかない。だけど僕たちは、人間は生きる努力をすべきで、それをしたたかさと言いたいんだけど、コロナに殺されても全部殺されるわけじゃないんだからっていう中で、あのしたたかに生きようよって、その第一がまずみんなでやった三密運動だよね、はい。でみんなお仕事我慢して、僕らも我慢して、家でいい子にしてたじゃないですか。これが、まあ、コロナに効いたと言われてて、まあ、したたかさだよね。人間なかなかやるなということですよね。だけど一方で、お前たち経済はいいのか、経済はってコロナから言われて、はい、いやもう我慢できない、商売しようって言うんだけど、商売したけど客が来ない、やっぱり潰れますとか、やっぱり首を吊りますみたいな状態で、今ね。だからじゃあその中で、いやいやご主人と破産したっていいじゃないですかと、でしたたかに生きていきましょうよって、まあルンペンに一回なるのもいいじゃないですか、今まだあのそんな寒凍え死ぬような季節じゃまだないからと、で一回何もかも失ったとしても、田舎に行けば耕作放棄地もあることですし、あの農家の人に教えてもらいながらナスビの一つも作れば食べれますよみたいな、釣りに行けば小さなサバでも釣れますよみたいなことをやって、あの時は戦争だったけど本当に俺は生き延びたよっていうのが人間のストーリーなんじゃないの、人間のハッピーエンドはそこしかないんじゃないのって僕は思うんだけどね。だから本当おっさんたちでも悩みはあるんだけど、あの若い世代だよまさに、うん、でまた来たわけですよ、就職氷河期が、
はい。
でね、僕らが今5歳なんだけど、20年前に経験した、二十数年前に経験した就職氷河期、っていうのがあって、で僕たちは陰血世代だなと、運の悪い世代だなと思ったんだけど、今もう二度とないと思われていたあんな就職氷河期がもっと多分ひどいだろうと。
そうですね、
もう昨日もニュースやってたね、東京では 47% ぐらいの減だと、そのいわゆる雇用がね、
うん、
でアルバイトなんていうのは本当にひどいわけじゃない。だからアルバイト生活してた青沼くんとか、僕らの知り合いでもいっぱいいるわけですよ。演劇人なんてもう大人、おっさんになってもアルバイトしてるから、だからそういう人たちの生活はもうガチでやばいわけだし、やばいを通り越してるかもしれないけどさ、でそういうまあ、就職氷河期でしょ、それからもっと若い世代は、義務教育危機だよね、
はい、
まあ、最初の方に言ったけど、本当義務教育危機だと思う、で、うん、その国家がもう応仁の乱みたいなてんやわんや状態の中で、文科省はなんかめちゃくちゃなことを言って、うん、一言も喋らずに給食を食えみたいなことを言いながら、その機動隊のお面みたいな被った先生がもごもごと喋りながら授業をして、そこで教えていることは相変わらずのつまらない暗記物で、でそれで一応試験をやるんだけど、そのためにみんないい点数を取らないと将来暗いぞってことで勉強させられてんだけど、そんな古い科挙みたいなものが次のコロナ後の世界で通用するのかというと、誰も通用する気がしないなと思って勉強している。だから一方で YouTube などを見て、その YouTuber として稼ぐ方法など一方で勉強しないといけない、うん、それもすんごい大変なことで時間がかかると、どっちをやりゃいいんだっていう中でね、言うとこれ博打みたいなことになっていて、でいわゆる国家の授業で得られるものというのは、例えば国家が破綻した時には全く保証しませんよと、今年はセンター試験なんかやってられませんのでありません、公務員は採用ゼロですってなって、企業ももう全く立ち行かないってなった時に、じゃあその勉強していい成績を取った学歴はどこへ持っていけばいいんだよっていうね話ですよね。でもそういうことって現に戦国時代にさ、その、まあ、都で使えるためのいい勉強してきたんだけど、どこにも雇ってもらえないっていう。で、織田信長のところに行ったっていうのは足で蹴られるっていうようなね、時代が当然あったわけで、ほんと悲劇じゃない？そういう若者は。でも現にいるんだよって。
一時言ってたじゃないですか、小学生で学校行かずに、YouTuber でやってるみたいな。ああいうのがむしろ先見の目で、
うん、いやでもあれは僕は幸福と思わなくて、YouTube 社が例えば潰れたらどうすんのっていう話で言うと、もうそこ頼みなわけ。現に僕 YouTube やって、ようやく月に何千円か稼げるようになったけど、YouTube 社が非常に不安定な会社なので、ルールとか後から変えてきて、あなたの動画は違反ですって言ってアカウント止めますなんてことはいつでもあるから、こんなことにね、労力を割いていて全部無駄になったらどうしようという不安すっごいあるのよ。だからそれはね、やっぱりね、一点掛けは無理なわけ、だから今の子供たちのその辛さは一点掛けできないわけよ、当然。だからどうしたらいいのっていう。で、僕らのおじいちゃんの世代は二十歳ぐらいの時に戦争で、それ不幸な世代なわけじゃない、みんな戦争で死んだりして、だけどそれで終わりじゃなかったんだよねっていう、僕らの世代は就職氷河期で、いわゆる戦争はないんだけども日常生活というものに追いまくられるという一種のもう戦争より辛い地獄っていうのを経験したし、今の若者はクラブ活動でやってきたことは最後の発表会全部中止になるとか、最後のコンクールが全部中止になる、コンクールで金賞取ったのをこう唯一のあれにしようと思ってたのが何もなくなるっていうような目に遭いつつ、就職はどうなるんだ、将来はどうなるんだっていう意味で言うと、僕らのおじいちゃんの世代よりももしかしたら悲劇かもしれない、運が悪いのかもしれない。でこれね、運の良し悪しっていうのは誰にもあることなので悲観しないでもらいたいんだけど、でも俺って運が悪いよなって思い出したら本当に辛いのよね。運には勝てないから、運に見放されてるよなって思うのって、神様に自分が嫌われてるよなって、なんで生まれてきたんだろうっていう気持ちになる。つまり自殺に向いていくんだよね。だからなんていうのかな、今年の3月からお店をオープンしようと準備していたのにっていう人はまさに運が悪い。その運が悪いことに直面しすぎるとますます死にたくなってしまう。で、これによる自殺者の増加というのはかなり止めようがないなと、政府がどうこうしても止めようがないなと僕は思うので、もしラジオを聞いてる人にそういう心当たりがありましたらね、戦争に行った世代っていうのは運が悪かったんだけど、実は運が良かったのは、帰ってきてからその戦争に行った人たちは年金制度というものが後から導入されてお金をもらえるようになったんだけど、その戦争に行ったやつの恩給っていうのにプラスアルファ年金なんだけど、その自分たちは戦争で減ってるので取り分が多いんだよ、年金の。で、子供たちをいっぱい作って、その子供たちの働いた税金から年金をもらったから、めちゃくちゃ年金をもらえた世代だよね。しかも自分たちは若い時に払ってないのよ、戦争行った世代っていうのは、だからただで山ほど年金をもらえた超ラッキーな世代になったわけ、戦争行った世代っていうのは。だからさ、やっぱり生きとかなきゃいけないっていうのはそこなのよ。不幸かもしれないけど不幸じゃないかもしれないっていう、で、まあ万事塞翁が馬ってことわざあるけどもさ、 だから僕らで言えば団塊ジュニア世代は就職氷河期ですんごい陰血だなと思ってたけども、戦争はなかったし、今のそのコロナ禍の時にはある種さ、もう上がっちゃってるから40いくつだから、まあ独身の人、結婚してる人いるだろうけども、その若い世代ほど悩まなくていい、
うん
うん、そしていや今さ本当に子供さんがいたりね、新婚ほやほやの家庭がね、どれだけの思いしてるだろうなと思うよ。本当にさ、これ一人で引きこもってる方がよっぽど楽じゃないですか、孤独だけど。これ若い奥さんとかいて、旦那とずっと家にいて、いや本当誰とでもいいし、二人でさ一週間も同じ家にいたらさ絶対喧嘩になるよね。
はい、
それで子供がギャーギャー泣いたりわめいたりすればなおのことだしね。だから本当ストレスっていうのは人二人で生活してたりしたらどんどん溜まるから、
うん、
だから本当にそういう意味では僕ら世代は不幸かと思ったけど、まあまあラッキーだったと思うのよ、
うん、
戦争がなかった上にこの後戦争が起きてももう年を取って多分連れてかれないだろうっていうこともあって、うん、まあそこそこいい世代だったんじゃないのと僕はよく言うのは、ガンダムとかまあいろんなね押し守るとかいいアニメにも恵まれた世代でもあったから幸せな世代だったんじゃないの、貧乏だけどって思ったわけ、うん、で今のこれからの若い世代、コロナ直撃してる世代も、もうこれまさに高校球児みたいに夢を一瞬まあ絶たれてしまったような世代も本当にね、まあこれはね願うしかないけど、高校球児を頼むから犯罪者になるのはやめてくれと、そこは頑張ってくれと思うのは、いやなるだろうヤクザに夢破れたら、
うん、
いやなると思うよ、相撲取りでもなんでも、
うん、
頑張ってきたのにさ、オリンピック選手全員ヤクザになるんじゃないか、ね、一生懸命辛いのに筋トレして頑張ってきたのにさ、それが全部なくなったとしたらもう闇市で生きていくしかないから、もう借金取りとかね、人を脅したり空き巣をやったりね、ひったくりをしたりしてさ生きていくしかないじゃない。だから本当にそうなったらもう文句も言わずに警察にまた連行されてさ、お前が悪いんだからなっつって殺されていくわけでしょ。だから本当にそういう悲劇に我々は直面してて、じゃあ政府なんとかしろって言いたくなるけども、もう政府なんて最初から当てにならない、うん、中で、いや僕さん本当どうしたらいい、岩瀬さん今こそ、これ日本人は今こそ仲良く生きていく方法を考えないといけないよ、
う
ん
うんうん、仲良くっていうのは一致団結するっていう、
いや僕はそうじゃない、仲良くっていうのはある程度の距離を取るってことを必要でしょ、
はい、
一致団結なんて言葉は最も危険だと思うよ。だからさっきから言ってるように都道府県がそれぞれ生活を立てていくっていうようなことをしないと仲良くできないんじゃないの。一致団結なんていうのは無理なんじゃないの。日本のこんな広い列島でさ、みんなに同じ生活を保障しますよなんて絶対できないんだから。そうなるとね、結局前々から言ってるけど、田舎は貧しくなって都会は豊かになっちゃうけれども、それでいいんだと、貧しくてもそれが羨ましくなければいいんだと、都会と比較して何でも考えればそれは上は切りはないわけですよ。だけども田舎には田舎の充足した生活があり、その時代がね、例えば江戸時代と明治時代と平成時代ぐらいの差がさ、都道府県によってできたとしてもさ、いいじゃない。江戸時代の幸福がこの島根県にはありますとか岩手県にはあります、明治時代ぐらいが大阪で味わえます、ね、東京はもう SF の世界になっちゃってますみたいなことでいいんじゃないのかなと思ってて、それで、まあ、まさにソーシャルディスタンスって言葉ってね、あれやばい言葉で、本当はフィジカルディスタンスでないといけないと。フィジカルは体の距離だけど、ソーシャルっていうのは社会の距離ということは、もう社会の距離を空けるっていうことは差別するということだし、 もうあなたとは付き合いませんみたいな一種の鎖国、北朝鮮と日本みたいなぐらいの距離感、これはソーシャルディスタンスってことなの。だから本当はソーシャルディスタンスっていうことをやっていくとしたら、もう本当にみんなある種のセパレート、まさにまたデスストランディングすごいって話ちょっとすねなるけど、あれがみんななんか変な世界で NPC いないけどさ、地底にさみんなステイホームして荷物待ってるじゃん。あれまさにそうだよね、今の社会そうだよね。だけどまあデスストランディングの世界ではさ、それでギリギリ人類も滅びないでギリギリアメリカには大統領がいるみたいな形でさ持ってるじゃない。であんなになってしまった世界でも人間はなんとかギリギリ生きてるっていうのを描いた、まあデスストランディングっていうゲームの世界に今我々は向かっているのかなって、うん、今ちょっと思います。で、まああれは大げさとしても社会生活をもしもう一回回復できるとしたら、日本で言えばそうだな、江戸時代幕末、幕末ぐらいの都市の大きさや幕末ぐらいの町の人のにぎわい、幕末ぐらいの外国人の率みたいなものだったら、コロナと付き合いながら医療崩壊させない範囲でできるんじゃないかと。うん、幕末厳しいだな。でも幕末京都江戸栄えてるけど、まあしょうがないよね、う
ん、でもそれにしてもそんだけの今の人口と比べたら何割減あるんですかね、幕末の頃って。
幕末の人口は3000万人だったかな、5000万人だったかな、まあ調べれば分かるんだけど、今が
3分の1、
もちろん1億超えてるけど日本は、ただどう考えてももう年寄りが死んだら減るでしょ、ごそっと。で今問題は子供ちゃんがどれだけ生まれてるのかっていう話で、全くと言ってほど生まれてないわけだ、それを外国人の移民で埋めようなんて話まであったわけだけど、それも多分これコロナでダメでしょ。そうなるとさ、日本人だけの世界っていうのが、まあ不思議と保たれたとしてもめちゃくそ減ると。でめちゃくそ減るけれども江戸時代に比べればまだ多いわけだから、ちょうどいい数字になるんじゃないの。うん、多分僕はちょうどいい数字になると思うよ。うん、減りすぎても寂しいんだけどね。でも人口が減ればやっぱり一人一人の生活は残念ながら豊かになるんですよ。これはもう中世ヨーロッパでもペストが流行って人が減ったおかげで、かなりなんていうのかな、平和な中世ヨーロッパの風景っていうのは人が減ったおかげでなったそうです。そのペストが流行る前というのは農村とかでも人が増えすぎて、もう本当にゲルマン人の大移動っていうさ、ああいうのも人が増えすぎたから起きてるわけだけど、とにかくそのもう殺し合いがひどくて、食べるものがなくて文明らしきものが何にもないっていうようなひどい世界だったそうですけどね。それがまあペストのおかげでバランスが取れたっていうようなことなので、まあね、本当せっかく減った人口ですみたいになったか、もういよいよ、うん、宇宙にね行くとか言ってる場合でもないのかもしれないね。まあ本当に感染症はコロニーとかああいう宇宙ステーションとかああいうところでの生活もまた考え直さないといけない話になるんだなと、思います。まあ本当にこれ尽きないけどね、ウイルスとの付き合い方っていうのは本当に頭柔らかくして考えないと、一足飛びにじゃあもう何もしないでコロナにかかりゃいいんだっていううちのおかんみたいなことも多分間違っていましょうし、ガチガチに何でもなんとかディスタンスとかって何でもアクリル板であれしてアルコール消毒すればいいんだっていうのは無理でしょうし、皆さんのお便り待ってます。お便り2通届いてまして、来週読ませていただきますけども、来週の冒頭で読ませていただきますけども、皆さん コロナで、いろいろ不安だったり寂しい思いをしている方、実際に僕生活本当やばいです、ホームレスになる直前ですとかもうなりましたとかでもいいですし、まあ明るいニュースもありますでも何でもいいんですけれども、まあコロナと関係なくても全然いいです。僕こういう遊びが今ハマってますとかね。で、この番組へのお便りは、メールフォームがこの講談レコンビスタっていうブログの一番左上にありまして、そこをクリックすれば簡単できます。結構リスナーの皆さんから、まあ、コロナ関係で思っていることとかも送っていただいてて、それってすごくやっぱありがたいことだし、東さんの話でもそうですけども、今もうみんなが自分の生活こういう状態になってますとかいうことを出し合うっていうことが、それがコロナ対策だと思う。なので、まあ、一つよろしくお願いします。まあ、これから6月ですかね、うちのガンダム講談会もとっても悩んでるんですけど、夏になってきて、夏のコロナ、まあ、どうなるか、もう全くちょっと想像つかないです。もう暑くなって湿気のおかげでコロナは全くなくなるかもしれないし、もうエイリアンの襲来があっという間に終わるのかもしれないですけど、それは全く分かんないんでね。まあ、おいおい、また今後も聞いてくださいね。それではまたお会いしましょう。レゴンキスター。